マイル、どうもありがとうございました。このロータリーでいろいろな経験をさせていただきました。1年間でした、長いようで短かったと、短くて、かなりやり残したことも、ありました。それでこの1年間での、大きな3大出来事ですね。出来事は1つ目が伊藤さんの会出席50年を祝う会を池上先生が中心となられて8月に開催しました。その時の出席率が 100% ということで、その時は泉さんもご夫婦で出席されておりました。それと2つ目がですね、田中さんが当クラブとして初めてのガバナのみに選出されたということです。先ほど赤とんぼを歌いましたんですけど、田中さんは童謡赤とんぼの火を立てる市民の会の会長として去年の3月20日に赤とんぼの火の除幕式を中央公園で行っております。当クラブでも協賛金10万を出しておりますけど、田中さんは100万寄付されたそうで会長さんはやっぱり大変だと思います。3番目が、女性ロータリアンの誕生ということで、5名の女性ロータリアンが誕生したということで、それで、最終的に純増が10名ですね。10名で会員数が41名ですね。それで、入会者は14名で退会者が4名ということです。会員増強に関しましては、自分が会長になるまではまるっきり無関心だったんです。ですから会員増強はやっぱり自分が会長がやらなければダメだというのは分かっておりまして、それで会長になるときにですね、予算を作るんですけど、予算を作ったときにびっくりしたというか愕然としまして、収入が70から80万ぐらい足りなかったんです。繰り越し金が88万私のときあったんで、それでなんとか予算は何事もなく組めましたんですけど、次年度の出口年度は間違いなくこのままだと予算が組めない、会員増強がダメなら次年度は経費の大幅カットか特別会費を徴収するしかないと思っていました。たまたま今回会員が増えましたので何事もなく、済みましたですけど、前の年度なんでこんなふうになってきたのかをちょっと、調べてあれしたんですけど、これ2009年から10年度ですね。この時で、当初189万がありました。繰越金ですね。これが一般会計の繰越金、それがその年度の終わりに174万円ということで、15万円繰越金使ってまして、この時の会員数が37名、だから37名でもちょっと厳しいくらいで、その次の年度平成10年11年度、この時は茅ヶ崎ロータリークラブの50周年と、東日本大震災などもありました年です。この時が、当初174で、その年度末最終的に124万に、繰越金が減りまして、それでその昨年度平成11年から12年度、この124万が今度88万になって、で私の時に多分ほとんどなくなってるんじゃないかと思うんですけど、そのような状態でちょっとかなり危機感を持って会員増強は、行いました。会員が31名だと70万以上足りないということです。それでこの創立その50周年の時に、鴨さんが作られました50年の記念誌がありますけど、 これが大変会長やってていろんなところで、役に立ちまして、泉さんの弔辞を書くときにも大変役に立ちました。それで、その記念誌でですね、いつからこの怪異現象が続いているのかちょっと見てみましたんですけど、これがですね、一番怪異が増えた年度はですね、山口さんが会長の時でした。山口さんの時で55人いたのが58名に増えて、その後16年間ですね、右肩下がりというのが現実で、順増がトントンのもあったんですけど、順増1もなかったという、ような状態でした。それでですね、次に社会奉仕の方、社会奉仕活動の方のことをちょっとお話ししますんですけど、社会奉仕活動に関しましては海岸清掃と麻薬撲滅キャンペーンを7月に、開催いたしました。江南駅伝小学生の部の優勝旗を1月に寄贈いたしました。それから4月に大槌町漁港へホタテ巻き上げ機とホタテカッターの寄贈、これは3クラブ、合同で、茅ヶ崎湘南等が茅ヶ崎中央クラブと合同で、寄贈いたしました。そして先週の例会にその大槌町出身の川田さんの託話をしていただきました。あと津波避難看板の寄贈の準備をいたしまして、この津波避難看板の設置場所は茅ヶ崎グランドホテルですね、現在のサザンビーチヒルズというそこの東側の道をまっすぐに行ったサイクリングロードのあたりになります。その看板を見ますと、そのサイクリングロードのそこの位置が標高 5.6 メートルで 5.6 メートルなんです。それで134号線まで行くと標高が 10.5 メートルになりまして、134号線まで見えれば、まで行けば想定されている津波では大丈夫だということだそうです。あと職業奉仕に関しましては、親睦バス旅行で親睦活動と一緒に東海大学の社会教育センターに行ってきました。その時に行った三保の松原がなんか世界遺産に逆転でまた登録されたということですけど、あとですね、電源開発ですね、 J パワーという電源開発も職業奉仕活動として視察に行こうと思ったんですけど、ちょっと機会がなくて日程が合わなくて言えなかったんですけど、今度機会がありましたら次年度の例会にタッグ話でお呼びしたいと思ってます。また元の会員増強に戻りますけど、会員増強につきましては、なんていうんですか、会長としての一応責任感で行いまして、これも会長年度の昨年までですね、昨年、の半年間は会員増強に行っても余裕がないということで断られまして、自分がもう20名以上は断られています。それで田中さんからですね、断られるのも勉強だと言われたのは非常に励みになりました。断られるのも勉強だということでよく肝に銘じてやられました。それからこれからですね、会長は会員数40名を維持していただきたいんです。そうすれば予算面も人材面も安泰になります。茅ヶ崎湘南ですとか茅ヶ崎中央クラブも確実に40名を維持しております。あとですね、会員維持ですね、会員維持 には例会の和やかな雰囲気ですとか、あと物事をあんまり強制しない重要なことも大事だと思います。伊藤さん、伊藤元会頭ですとか田中さんですね、田中元会頭などと、たちのようなお手本になるような方々が茅ヶ崎クラブには、大勢、いるということは非常に大きいと思います。クラブの雰囲気が良くなれば例会の出席率も、上がってきます。それで、 この会長方針、会長方針の会員を大事にする会員のためのクラブということで、いつまでも入会していたいようなクラブ作りに努めますということと、あと公共イメージを高めるような茅ヶ崎へ目を向けた活動をし、会員増強につなげたいという、会長方針だったんですけど、いろいろとご批判もあるとは思いますけど、ほぼ会長としての責任を果たせたかなと思っています。皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。幹事の方から年間の挨拶をさせていただきます。まだ実はですね、今日担当の皆様に活動報告書原稿提出のお願いをさせていただいたところなんですが、これで、報告書を作成してそこまでということなんで、今しばらくこちらのお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは私は1年間、こちらの委員会活動計画書に沿って、その幹事のところに一応、書かせていただいた目標に沿ってですね、というか年会が和やかに進んでいただければそれでもう十分でございましたんで、はい、もう皆さんのご協力によって楽しい1年間が過ごせたんじゃないかなと思っております。活動計画にも、例会が最も大切な場と心得て会場監督と協力し、有意義な会の運営に努めますであるとか、理事会では、役員理事と十分な協議を重ねて内容を議事録に残すであるとか、地区への事業には積極的な出席と参加を皆さんにお願いするであるとかですね、そういったところが大体委員会活動に協力させていただくとか、自分なりにはなんとかなったのかなというふうなことを今思っているところであります。次年度以降はもうプログラムを担当させていただいたり、また、引き続き こちら側に移動させてもらって、次は会長とかやらせていただくことになると思いますので、引き続きご協力をまた皆様にお願いできればと思っております。これからもよろしくお願いいたします。1年間ありがとうございます。